バックマックのジャクソのお仕事を見てみよう。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA。
宇宙の進化を知る。とはいうものの、まあ、まず我々パックンマックンが誰かっていう話、まあまあパックンマックンは知ってますかね。
パックンとマックです。
まあそうだよね、それぐらいでいいよね。
まあまあ、あの2人ともね、40年間この、宇宙在住ということで、宇宙のヘビーユーザーということで。
すいません、僕まだ38なんですけど、勝手にあの同い年にしないでください。まだ若いですから。
老けてるな。
老けてねえと思う。いいじゃないですか。まあ、そしてですね、うん、パックマックはもうこういう2人です、この番組がどういう番組かと言いますと、
知りたい
皆さん、ジャクサ、パックンジャクサ知ってますか？
ジャクサ大好きです。
あ、そうですか。
サンドの食事よりジャクサが好きです。
マジっすか。じゃあジャクサというのはどういうものかちょっと簡単に説明していただけますか？
Japan Aerospace Exploration Agency。
違う、英語で言えってなくて、ね、確かにそれは合ってるんですけど、
まあ、主に、宇宙や、航空研究や開発を行っている機構ですね。
そういうことですね。
はい、
はい、さあ、そしてこの番組では我々パックンマックンが毎回スペシャリストの方に、まあ、いろんなことをね、根掘り葉掘り聞いて皆さんと共にこうお勉強していこうというい
いねいいね
ことでございます。さあ、それでは第1回目の先生をご紹介したいと思います。 JAXA 宇宙科学研究所教授の坂本誠一先生です。
よ
っ、こんにちは。
はい、こんにちは、坂本です。
二人の拍手寂しいよね。
どうぞよろしくお願いします。
はいはいはい、あれ、JAXA の宇宙科学研究所の教授なんですよね。
そうです。
教えてるんです。
先生の、まあ、お仕事どういうことですか？
まあそうですね。先生であんまり、講義をする
先生ではない。
頻度は年に数回なんですけども、
あの坂本龍一先生みたいな教授っていう、
あ、まあ、それも教授ですけど、
あの坂本は誰でも教授って呼んでいいですか？
いや、もうあの先生の場合の教授はどういう教授なんですかね？
あの、まあ、研究をしてんですね。まあ、あの元々宇宙科学研究所って東京大学の研究所だったので、うん、それをちょっと引きずってるんですね。で、まあ、学生の指導なんかもしたりですね。
はい、
あとは、まあ、授業はそれほどはしないですね。僕自身は天文学者なんですけども、
ほう、
天文学の研究をしたり、
いつも、あの星空を見上げてる感じの、
見上げてる感じ、
いいな、ロマンチックだな。
パンチカードあるんですか？タイムカード。
パンチカードありませんね。
そういうさ、すいません、この時間ものすごい、
いや、ジャクサのお仕事見てみようという、
そうなんですけど、坂本さんのお仕事聞いてみようになっちゃってますからね。
まあまあ、
あの今日のテーマなんですけども、宇宙の進化を知る、はい、これどういうことでしょうね？
そうですね、はい、僕らが住んでる宇宙ですけど、もともとあったわけじゃなくて、
ほっ、
まあ、今から137億年前に出来上がって、
137億、はい、
それで、
生まれて、
その時に起きたのがビッグバンですけども、
ほうほうほう、
それがいつの間にか今我々が住んでるのは、いろんな銀河があったり、
うん、
その中にはいろいろなタイプの星があったり、
うん、
それからその星の周りには惑星が回っていたりしますよね。
うんうん、
で、今そういう宇宙ってものすごくいろんな種類っていうか多様っていうふうに我々言ってるんですけども、
うん、
そういうふうになったんですね。で、なんでそういうふうに枝分かれしてったのか、それから
なんでみんな全く同じ、
な
んで
同じにならなくて、
宇宙はもう地球だらけになってもおかしくないのに、なんでこうなのか、
それがなんでこう個性が出てしまって、で、いろんなタイプの星とかがある中で、
うん、
なんで僕らが今ここにいるんだろうかって、
うんうんうん、
こう考えてみたくなるじゃないですか。
もうそれを考えるともう本当謎だらけで、ね、だからこそ興味があるんですけどもね。
そうですね、
はい、
それをまあいろいろ調べていこうということなんですね。
進化してるわけですね、137億年前から今まで。
そうですね、どんどんどんどん、うん、形作られていって、
うんうん、
で、もともとは宇宙っていうのは水素とヘリウムと、
はい、
そういったものでできてたわけですけども、うん、今我々の体、うん、ヘリウムでできてるわけじゃないですよね。
そうですね、吸ってるのもそんな
酸素
ヘリウムとかじゃないんですよね。
じゃないですよね。
たまに吸って声変えなくてもいいですけど、
はい、 で、それはやっぱり星の中で合成されたものが一旦外に飛び散って、うん、でそれがまた集まることで星ができたり、あるいは我々の体になったりするんですね。
うわ、
まあ、だからもう星のかけらなんですよね我々はね。
そうですよ、かけらつっても、なんだろう、例えようのないぐらいちっちゃいかけらですよね。
まあそうです
けど、いやいやいや、でもできたのは超新星とかでしょ。めっちゃでかい星でしか作れない。
そうそう、だからカーボンとかそういういろんな種類の星から出てきたかけらが集まって、うん、実は我々の体っていうのができてるんですよね、うん、まあそういうその星とか天体の進化を捉えたいと思ってるんですよ、うんうん、
はい、
でところが人生短いですよね、
はい、
で天体の寿命ってものすごく長いので、うん、一つの天体の進化をずっとこうムービーみたいに追いかけることってできないですよね。
ですよね。
でじゃあどうするかっていうと、うん、いろんな天体を見るんですよ、
は
い、いろんな天体を見るとそこには生まれたての赤ちゃんみたいな星もあるし、うん、はい、まだ生まれる前の星もあるし、
うん、
逆に死にかかってるような星もあるわけですね。
ほうほう、
そういうのをこういろいろ性質を調べてそれを順番を間違えないようにうまく並べていくと、
うん、
星とかあるいは銀河みたいなものがどういうふうにこう生まれ育っていくのかっていうのが分かりますよね。
歴史的なものが分かるわけですか。
そうですね、
まあ、僕ら今見上げる星空は、はい、まあ、スナップ写真みたいなもんで、
そうです、
その中でいろんな段階の、
そうだから子供も写っていれば、
うんうん、
大人も写っていて、
なるほど、
そしてその子供を産みつつあるの、そうですね、それから
妊婦さんもいる、
そう、
なるほど、
ね、いろんなタイプの天体を写すことによってそれが分かります、うん、あともう一つは、はい、あの銀河みたいなものっていうのは、うん、大昔に生まれてその後ずっと、成長してきたんですね、
うんうん、
で大昔の姿を見るためにはこれ遠くを見るといいんですよ。
ほう、どういうことですか。
遠くを見ると例えば、うん、
はい、
1000光年、彼方の星を見るとそれは1000年前のその星の姿を見ることになりますよね、
はい、
だから1000光年っていう、
そうです、すごく近い
表現が、ね、まあ一般の方にとってめっちゃ紛らわしいよねこれね、
1000光年というのは、
距離の単位、
距離の単位で光の速さで、1000年、
はい、
まっすぐ飛んだとしたら、
まっすぐ飛んだとしたらかかる距離ということですよね、う
ん、でもなんか、うん、まあ
だから今見ている、うん、で例えば1000光年の星を見ていたら、うん、その輝きというのは、うん、1000年前に放たれた、もしかしたらない可能性もあるんですか。
かもしれない。
もうその星がもうここにない、
ね、
あの、あれと一緒ですね。あの、まあ、距離を、
うん、
あの時間で測ることは身近な例で言うと徒歩8分と一緒ですよね。あの、
はい、
そうですよ、
徒歩8分というのは人間が歩く速さで行ける距離の話ですね。
光年1000年、あ違うわ、
1000光年だから
光年、光の速さ、
そう、駅からめっちゃ遠いんですけど、
うん、
とりあえず同じようなことですね、
うん、そういうことです、
時間で距離を測ってるわけですね、
でもそれ例えなくても大体分かってますよ大体。
いやいやいや、分かってない、分かったつもりで分かってないんだよみんな、
はいはい、
それで、例えば、まあ、1000年前だったらあれですけども、
うん、
10億光年とか
10億光年、
そういうと遠い天体を見ると今から10億年も前の姿が分かりますし、
うん、
それが120億光年彼方の天体を見れば、
あでも120億光年、
宇宙が生まれたのは137億光年しか経ってないので、
はいはい、
だから割と生まれてすぐの、ね、うん、宇宙が見えるわけですよ。それに挑戦しちゃおうっていうのが天文学の一つの大きな取り組みですね。
なるほど、
遠くを見ることによって、うん、はい、時間の矢を遡っていって一種のだから望遠鏡っていうのはタイムマシーンでもあるんですけども、
うん、
それを使うことによって、昔の宇宙の姿、そこから、今の宇宙にどのように変わっていったのかっていうのを見ようとしてるんですね、
はい、なるほど、
うん、ちょっと僕一個だけ質問してもいいですか、はい、137億年宇宙ができて、で地球は何歳ぐらいなんですかね。
地球は、まあ、太陽も同じですけども今46億歳です。
46億歳、
はい、
はい、
うわ、
で生命が誕生したのは
今からまあ諸説ありますけど40億年ぐらい前ですかね、38とか40とか、
うわ
ね、天文学的な数字が出ると、ね、
うわ なんだろう、すごくワクワクする反面、ね、なんか諦めちゃいそうな数字なんだよな、
もういいんじゃないか、ラーメン食いに行こうみたいな、ねね、でもこの前から気になってたんだけど、はい、120億年前の星を見ようと、うん、じゃあ120億光年先を見ればいいという話なんですけど、うん、どっち方向にあるんですか。
あ、それはもう宇宙広いですから、どっち方向を見ても基本的には同じものが見えますね、
うん、じゃあその手前と奥にあるものはどうやって識別するんですか。
そう、はい、これは、その天体が宇宙膨張してますから、はい、遠くにあるものほど、速いスピードで遠ざかってるんですね。だから速いスピードで遠ざかってるものっていうのは、うんうん、それだけ遠くにあると
うわ
いうふうに考えてるんです、
ね、めっちゃ遠いし、めっちゃとあのさらに遠くへと飛ばして飛んでるわけですね。もうすごい猛スピードで飛んでるわけです。
猛スピードで、あのお互いに、遠ざかりつつあるので、はあはあ、遠いものほど遠ざかるスピードが速い、はあ、
そのスピードはどうやって測るんですか。
それは、ちょっと難しいんですけども、スペクトル線というのがあって、うん、これが決まった色の光を放ったりするんですね、うん、でその光が少しこう遠ざかってるものだと赤い方にずれていくんですよ、う
ん、なんだっけ、ドップラー効果の
やつ、ドップ
ラー効果、うわ、はいはい、うわじゃねえわ、
それを測ることで、その天体窓の距離を測ることができる、
ね、ドップラー効果で分かるっていうのはかっこいいな、
かっこいいね、うん、あのまあ、だいたいね、うん、今先生のお話を伺って、まあ星のね、うん、あの年齢だったりとか、うん、それでどうやってその歴史を調べるかって分かったんですけど、うん、これからはどういうことをやっていくんですか。そういうその、まあうん、これからどう進化していくんだろうという、
は
い、
そうですね。あとごめんなさい、進化を調べる、それから、うん、あととにかく我々天文学者ができることっていうのは、うん、向こうからやってくる光を捉えるしかないんですね、はい、こっちから何億光年彼方まで行って調べるってのもできないので、うんうん、向こうから飛んでくる、いろんな信号を捉えるっていうのがものすごく大事なんですよ、うん、
はい、
そういう意味では見るしかできないんですね。でじゃあ見る力をどんどん強くしなきゃいけない、そのためには大きな望遠鏡を作んなきゃいけないし、うん、それからその望遠鏡をできるだけ、条件のいいところ、まあ、宇宙ですけども、うん、そこに置かなきゃいけないし、うん、それからあと目に見える光だけじゃなくて目に見えない光、例えば、うん、赤外線とか電波とか、うん、あるいは紫外線とか X 線とか、うん、ガンマ線とか、そういうのがいろいろ飛んできてるんですけども、目に見える光って、まあ、音に換算すると1オクターブなんですよ。
あ、ピアノがスペクトラムだとしたら、うん、そのわずか1オクターブしか、
だからそれはもったいないっていうか、それだけではその宇宙のことを完全には理解できないですよね。
うわ、だからマラヤキャリーでも4オクターブ、
マラヤキャリーで例え出さなくていいよ、
だから宇宙に行くことによって、うん、その低い方の電磁波と高い方のエネルギーの電磁波を全部キャッチして、それで、これまで分からなかった宇宙の謎を解き明かしていこうというふうに、まあ、狙ってるんですね。
なるほど、
かっこいいね。
で、まあ、それをじゃあ簡単にやれるかというとそう簡単ではなくて、うん、地球には空気があって紫外線だって吸収しちゃいますし、うん、X 線だってもちろん吸収しますよね、うん、だから宇宙に例えば X 線天文衛星のスザクっていうのが今上がってるんですけども、
はい、
それから今次の計画も進めようとしてアストロ H という大きな望遠鏡を国際協力で打ち上げて、う
ん、宇宙望遠鏡ですか、
それで、宇宙から飛んでくる X 線を捉えたり、
なるほど、
あるいはその赤外線っていうのはこれ割と冷たいものからも出るんですね、うん、遠赤外線とか、
う
ん、光が出なくなっても出る、うん、そういうものを使って、まあ、明かりっていう望遠鏡を我々、これまで使ってたんですけども、うんうん、そうすると宇宙の真っ暗闇のところが暗視できるようになるんですね。サーモグラフィーみたいな暗視カメラですから、
空港とかに設置してある、ね、イン
フルエンザ のサーベイをする、
この人ちょっと熱っぽいな、ちょっとあんたこっちおいでみたいな、あのサーモグラフィーですね。
そう、はい、それを使うことによってこう光る前の星を探ったり、
光る前、
そう、
これから
要するにこれから生まれますよっていう、そういう本当の赤ちゃん みたいな星がある
んですけど、すごいなんつうの妊婦さんのお腹にこう当てられるみたいだね。
そうね、
超音
波だよね。そうそうそうそう、うわお、
光出す寸前の星を見つけて、それ、もう本当に灯す瞬間見たいですね。
そうするとその子が、だから生まれてきた子がどうなっていくのかっていうか、どうしてこういう形で生まれてきたのかっていうのは、そのお母さんのお腹の中をしっかり見ないとよくわからないですよね。そこではいろんなことが起きてるんですよね。それをその宇宙望遠鏡を使って解き明かしてやろうと。
なるほどね。僕ら肉眼には絶対見えない姿を、
そうです、
その宇宙望遠鏡で撮られちゃうんですね。
うわ、すごい。っていうかあれです ね、本当にやることいっぱいですね。
そうですね、
終わり絶対ないですもんね。
いや、ラジオ出てる場合じゃないね。
いやいやいや、坂本さんは、あの来週も出演していただき、
またたくさん、結局は
いや、たくさんで、ね、お話をいただきたいと思います。先生、今回はもう しゃべり残したことはないですか？
はい、まあ喋ればキリがないですけど、
じゃあまた次回でいいですか？
はい、
わかりました、はい、
これ全部わかるのにね、はい、1000光年かかりますからね、
1000光年分、本当だよね、うん、はい。さあ、ということで、第1回目の先生はですね、 JAXA 宇宙科学研究所教授の坂本誠一先生でした。次週もよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
パックンマックンの JAXA のお仕事を見てみよう。お相手は
ヘルクロン、パックンと
吉田誠、マックンでした。この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。
Japan Aerospace Exploration Agency JAXA. See you soon.
Bye bye.